はい、先生ズカフェ始まりました。この番組は、先生と呼ばれる4人が週替わりで MC を担当、リスナーの皆様に少し賢くなっていただく番組でございます。さあ、第5週は恒例のですね、全員集合ということで、来週から、第4週の担当しているのが集まってますね。まずは自己紹介。はい、第1週担当、なにわ法律事務所代表弁護士、大西隆でございます。
第2週担当、奈良県柏市で税理士をしております、伊沢博でございます。
第3週担当しています、歯科医師で中島歯科院長の中島雅宏です。
はい、第4週を担当しております、ファイナンシャルプランナーのスーさんこと須原光雄です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、この第5週は全員揃いましたね。
今回
は
ね、
なんかそんな感じですね。
う
ん、なん
かいつでしたですか。
え、
いつ以来でしたですかね。
いや、前
前なんか揃わないと思ったらなんか揃わなかったですね。
あ、それ誰のことですかね。私の話ですか。遅刻をしてきた。遅刻をして。ギリギリギリギリギリギリ入ったというようなことでございますね。まあ、今日もね、どんなことで盛り上がるやら、もうハラハラドキドキということでございます。
本当そうですね。
はい、ということで、
まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでございます。さあ、4人集まって何を話そうかっていう話なんですか。
暑かったですね。
暑かったですね。
ちょっと決まりましたね。やれやれですよね。
台風もね、なんかすごい台風が来るというようなこと。
本当にね、うん、もうそんなことでした。ちょっとそれたりとかもしましたしね、はいはい、今回、うん、もう良かったですけど。
というようなことでございます。
でもね、本当に何かちょっと 気候というか気象が変わってきてるっていう、うん、なんか怖いような感じですね。
日本らしくないというかね。う
ん、ということなんで、今日のテーマはなんか皆さんなかなかあれですね、この番組もう、ね、7年ぐらいやってるんですよね。
もうすぐそうですね、うん、
とは思えないぐらいたどたどしい回し方でびっくりしてるんですけど、
一番後輩に任せました、ね、
もうちょっとうまいこと転がしていただきたいと思うんですが、まあ、今日のテーマはですね、なんかもう最近、まあ温暖化やら異常気象やらということで、はい、まあ、天変地異もあるということで、うん、でですね、これにまつわるお話をしていこうかなと思ってます、
ね。まあね、我々専門家じゃないですからね、
うん、まあ、ね、のことはね、全然わかりませんからね、うん、
まあ、でも身近にあって、この前の台風とかね、やっぱり、うん、自分もそういうの巻き込まれたりするし、うん、そういうのがあった時、まあ、ね、っていうのが身近に起こるということで、うん、最近ハザードマップとかね、いろいろある、ね、話で、ね、もう現実として受け止めないといけない時代になってきたというところで、まあ、後半の方はね、その各それぞれ専門分野先生と呼ばれてるわけですから、まあ、その辺とかこつけてお話でいく。
プレッシャーかかりましたね。
なんでそういうかめつらになるのかよくわからないですね。
そんな上を出たしですかね、
うん、っていうところなんですが、ね、まずはですね、今、はい、どうぞ。
奈良というのはちょっと災害に対してがなんか気分的に弱いですよね、うん、意識が、
そう思いますね。
それがありますよ ね、まあ、だからやっぱりそうじゃないよというのもね、うん、やっぱりちょっとこれからは意識高めていかなきゃいけないですね。
あの阪神大震災の前なんて関西なんて地震起こらないよ
と、いうことです
よね、東京の方ばっかりでしょ、うん、みたいなことでああいうのが起こるっていうことなんですが、うん、まあ今日はそういう面でも、うん、
ね、あの熊本は起こらなかった、起こらないと思ってた人がね、うん、起こったりしますし ね、ま
あ、防災の日はいつやったか忘れてますけども、まあ、防災意識だけは持ってやろうと思うということで、うん、そのマウスですね、その異常気象ないしは、うん、その辺りのことをですね、今どんな現状にあるかってとこを、なんと伊豆田先生がリサーチをしていただいた
という。すごいですね。特訓でやりました。、うん、
これね、リスナーの方は分からないと思いますが、この4人いるんですがね、はい、2週目の伊豆田先生と3週目の中島歯科の中島先生は、はい、すごい打ち合わせのメモ書いてね、しっかりやってはるんですよ。でこの4週目のスーさんと4週目のスーさんと1週目の私なんて何もメモ取られてたんで、お互い喋ったことが喋ってるという、もう
タイプが全然違うから逆に成り立つという。
俺先生特に打ち合わせしないじゃないですか。
雑談しかしていないという。
いや、だってそれは本番やった方がですね、新鮮でいいかなと思って、
打ち合わせも直前にどうしようかみたいなね。
いや、でも本当お二人を今回はね、垣間見ましたね、
いうことです、まあ、だから今の異常気象や何や言ってるという、はい、現状をですね、ちょっと話していただくということで、
まあ、簡単に、まあ、全然専門家では、ね、ありませんが、うん、気象庁の、ね、資料を、ね、直前にちょっと調べてみたんですけど、はい、ね、やっぱり今年、まあ、例年、ね、どっかでこう豪雨が、ね、あるんですけど、うん、まあね、今年7月、ね、まあ、九州とかでも大雨降って、ね、被害が多かったというのは、まあ、皆さん、まあ、記憶に新しいところなんですけど、
降ったらもう
強烈ですね、激しくて、ちょっとこう、本当に日本じゃ熱帯地方みたいな、ね、雨の降り方してるんですよね、
台風台風とか、
ね、滞在しながら、
うん、梅雨とかね、そんな雨降るんですが、降り方が違うような気がします、
それがデータで分かると、うん、
そうどんどん上げていきます、ね、
データちょっと出してきました、うん、これ梅雨がとね、梅雨明けの時期がね、これもちゃんと出てるんですよね。で、梅雨入りはね、いつもだいたいね、関西では6月の上旬頃で、これはね、うん、うん、あまり変わらなくて、今年は6月10日頃と言われてましてね、うん、まあ、平年、まあ、過去30年間 の平均値もちゃんと気象庁が取ってる、すごいですね。6月7日って書いてあるんで、まあそんなもんですわ。
ちょっといいですか。どんなキャラなんですか。すごい気象庁からなんかもらって
る。
ちょっと今回入りにくい。
入りにくい。
梅雨入りは同じ、あんまり変わってなくて、
例の方が明けがね、
明け遅かったっていう、
8月1日頃というふうになってましてね、いつも8月
梅雨系は遅かった
んですよ、いつも大体7月20日ぐらい
やったんです
ね、
もう通常夏休み入るぐらいに梅雨明けでね、夏休み入って子供プール連れていくとかそんな感じなんですけど、今年遅かったんですよ、10日ぐらい。
そうでしたね、ずーっとなんか雨降ってましたね、
前線がずるずる居座っとったっていう、
そういうことですね。
いや、それより振り返ってどんな気候だったんですか今回。
いや、だから
7月末まではなんか
寒かったような気がする、
多くて、
まず梅雨で言うと、うん、梅雨入りってはっきり言えますかってとこですよ、
なんかぼやっとしましたね。
で、結構なんかね、暑かったんですよ最初から、で、一旦梅雨いつ入んのっていうような形だし、もうこの雨逃したら梅雨入りなんてできへんっていう、雨少なかったんですよ多分ね、今年
少ないですから
最初は、
初めの頃がね、
初めは入らへんし、入っても梅雨かなみたいな感じだったんですけど、
はい、7月雨は多かったように思いますね。
で、気象庁はどういう、
すごいですね、
振り方もやな、
途中で終わってしまった、
思い出しました。
関西の場合ね、平年より雨の量が 180% らしいです。
180%
8割増し
増えた、
倍近く、
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 後半でしょ、
後半が多かったんでしょうね、
そしたらすごいと、もう洪水すぐなるよと、
そうでしたな、
もう10年に1回とかいうの何回聞いてるかね、
10年か100年か
100年かね、
なんか線状なんとか、
線状降水帯とかなんかね、
そんな感じの言葉も
なんか最近よく聞くようになりましたね、
なんかありましたね。で、気象庁は
そうそう、だからもう先言いましたね、 180% 言いました
ね、はい、雨が多かった
んですよね、多かったよ、そう、だから本当に本当に全国的に、だからもう去年よりはもう軒並み 190% のとこもあったりとか、まあいろいろ、まあそんな感じで、まあ、全国的にやっぱ雨が多かったんですよね。
これは梅雨のデータですか。
梅雨のデータ
です、梅雨のデータ
です。その一番上に気温のなんかデータ、
気温はね、うん、これもマップで出てて、今日全国ここで去年、平年と比べてやっぱり、ね、平均大体1度ぐらい高いという地域、 0.5 度以上から 1.5 度ぐらい高い地域がほとんど。
これは何ですか、夏のデータ。
6月から8月の平均、3ヶ月間の平均気温、
8月は本当に暑かった
ですね。
40度超えるとこ、
40度ありましたね。
奈良県で1度から 1.5 度の間ってことですね。
そうですね、我が家と同じ気温やったとかいうのはありましたね。
40度ぐらい、
40度とジャスト、
うん、結構ね、岐阜県とかね、埼玉県とか、うん、あっという有名なとこありますよね。
鳥取か、
ちっちゃい頃ってね、僕44になりましたけども、僕がちっちゃい頃って言ったら30何度とか、
うん、32、3度を言ったらね、
35を超えるなんてなかったと思います、ね、
学校かてクーラーなかったんですから、うん、小学校
なかったですよ、僕は。
私の子供だ
った
ん
です
よ。なかったです、
なかったです。なかったでしょ、うん、いや、それでも行けてたんですか。
この前、平成6年かな、ぐらいの、ライブ、野外ライブ のビデオを見たんですよ。そしたら、いや、35度の猛暑の中。
お
ー、毎日やって。35度やったら、
毎日やって。
毎日多分ラブダンスだとかで、すごい、
37度とか何日もありましたよね、
体温以上がね、結構出ますもんね。
だから、まあまあ、熱、何でしたっけ、何症、
熱帯夜、
熱中症ということはもう我々なかったですよ、我々の時代は。 あのなんていうんですか、日射病、そう、
日射病になる、日射病って言いましたね。
そうそうそう、
あれはやっぱりイメージが悪いから外でやんでも熱中症になるから、
家の中に入れてもね、部屋の中
で、それで言葉変わっただけですか、高温だからでなし、
それはあの素人なんでよく分からない、濃いなと思って、
確かに部屋の中おってもね、熱中症になる人いますよね。
あ、そうか、でもなんか熱中症、熱中症
いるんですね。これはなんで起こってるかっていうね、話もよう分からん話ですけど、
ラニー現象とかなんかとか言ってますの、
うん、なんですか、
あの今の地球のなんとか現象が、
まあ、だから温暖化っていうのも、うん、まあ、あの要は環境問題って結構分かんないですよね、
分からないですね、
原因が分かればそれ対策したらいいんだけど、うん、そうじゃないかっていう因子があって、ただほっといたら、
それ地球の歴史が30億40億ある中の5年10年100年でどうなんだっていう話ですね、うん、
まあ、だからあの氷河期からしたら、まあ、温暖化は、まあ、間違いないと、
それは間違いないでしょうけど、
でも今年はですね、二酸化炭素は少ない排出がねと思ってたんですけどね、うん、っていうのがこのコロナ禍やから、うん、あんまり工場はストップとか、
う
ん、
そうなんです
よ ねやっぱり結構この産業がストップしてた例もあって、もっと冷えるんちゃうかなと一生思ってたんです
よ。そういや緑が綺麗だとか
という、まあ、と思いながら、また山火事が世界中にあるとかね、うん、また
なってますよね、やっぱ暑いから、
まあ、でも
風景を変えたと思ってたんですけどね、うん、
なんかあの比べてみたら、うん、数十年前とかに比べたら何度か上がってるんでしょ、世界の温度自体は
上がってるとは
言われてます
ね。でそれは何度か上がれば、それは氷が溶ける部分もあって、うん、海面上がったらやっぱ沈む地域もあるみたいな。
マンモスで、ね、あのマンモスが出てきたんですよ、
永久凍土からね、出てきて、シベリアとかね、話ありますね。
なんでしたよ。
あれ一万年
だろうでした、ラジオでした。
もうあの身振り手振り我々言われて、
マンモスの牙が出てきたとか、そういう話ですね。
あのまあまあまあ、スーさん加入後ももう6年ぐらいやってはるんでしょ。
6年だ、6年だ。
この1年を先に。いうな、まあ、あとは日本に着目すると、やっぱり海面が上がってきてるのか、なんかあのもともと東南アジアのような気象現象になってきてるのかなっていうね、うん、まあ、
もう熱帯地方になってかけてる、
変わってきてますね、もうね、そう思いますね、
台風もね、そうそう、梅雨は雨が多いはずだったのに、その後も降って、梅雨明けからもすごい豪雨、まあ、しかもですね、続かない、一瞬
スコールみたいなね、土砂降りが、ね、夕方だけじゃなくて、
そう、ね、台風来て関西一円がとかじゃなくて、もうこの局所、うん、奈良やったら奈良のこことかいうのに思いっきり降ると、
本当すごいですよね。
あります、あります、
隣のシース売ってないのにね。
あ、あります、あります、
結構ありますもんね、うん、雨降ってたら全然とか言
われて、そう
そうそう、そう、うちはもうちょっと近場で子供も住んでますんでね、あのたまにそういう話で首をるとこがあるんです、
うちは降ってなかったよとかね、そういう話になるけどね、
だから洗濯入れといてとかなんかたまに言われるときありますけどね、うんうん、そんな全然降ってないでしょ、こっちは降ってるけどね、なんかそれぐらいあります、
う
ん、
そうそう、あとは怖いのはですね、海面上昇になってくるので、はい、多分ね、あの魚の量、
そうそう、サンマ取れてない
です、取れるとこがね、おそらくね、海面の温度が変わったら変わってるんだ、
漁場がね変わるかもしれない、
潮が変わってるんですね、
だからかなりあの取れへんっていうのがね、
サン
マもそうなんでしょう、全体の不良かどうか分からないですが、
本当上で松茸は全然なしですからね、
あ、そうです
か、国内取れるとこはまあないというか、雨がやっぱり少なかったみたいですね、なんか多いように見えるんですけど、やっぱり
8月まで
が非常に
必要な時期になかったらダメなんだったね、
だから松茸はもう無理でしょう、
これはあれですね、あのさっきは漁の話をしてたんですが、地上の話に変わってくる、
あ、いろいろと気象の中
海面の温度の話、
いろんなところに影響が出てくる、
サンマだけじゃなくて他の
取れないもんがなんかパッとなんか高級なもんがパッと浮かんでしまいました、
急にそれはまた違うんだな、雨が少なかったっていうのは少ない、あ、でも雨増えてるはずなん
で、ね、7月も、まあ、これ3ヶ月もね、まあ、平均合計ですけど8月が少なかったんだと思いますね、うん、もう強烈な暑かったですけど、
ね、降る地域は降るんだけど、降ってないとこは降ってないとか、まあ、あと温度がきついっていうのもあるんでしょうね、うん、まあ、原因がわからんのですが、明らかに、まあ、
そうです が ね,
ね違ってるっていうのが、ま
あ、水温のあのねやっぱ色とかも全然違うみたいですよね、うん、日本中の、ね、
で水温戻っていいですか、
はい、また戻そうで
水温が上が
る、水温が上がります、はい、
そうですね、松坂の話しちゃったんですか、
台風もね
水温が上がるから台風が強烈なのがやってくる
ようになる、ね、今までの台風って九州あたりとかをかすめて、うん、まあ東に行くか、 それか北の方に上がっていくかどっちかでなくなるっていう話だったんですが、もうあれですね、あの2年前に関西に上陸した台風なんて、
う
ん、
そうみたいね、
直撃っていうか ね、 いい
ね、
うん、関西に来てっていうのも可能性あるんですけど、うん、それは海面の温度がそこで発生すると、そうですよね、日本に近いところで発生するということで、発生したらまた大災害、うん、まあ、今回来たやつはね、すごい、
大きなのありましたね、あれもね、
きついと言われてたんですが、うん、幸いにして
海水が温度が冷えたんですよ、逆に大きくなって、
かき混ぜるっていう、
かき混ぜてくれるのはまだダメなんですね、台風来てくれるのはまだで、かき混ぜて、うん、あの地下からの、
もっと 海の温度のね、うん、ここあの、うん、上と下でね、
うん、ここだいぶ違いますんでね、
うん、ということ で、 あのいつ来るかどうか、まあ、うん、まあね、これから本当に本当の台風の季節、
う
ん、
そうですね、これからなんで、ね、来ますからね、
ということになっている
、まあ台風はね、よく予想がしやすいもののあれですからね、まだ
地震とはね、そこが大きな違いですね、うん、
地震とかでしたらね、
急にもう突然ですからね、
まあ、火山国ですし ね、
そうですね、
どこってもおかしくないと、
うん、だからまだそういう災害でもまだ台風とか、
ね、まあ、2,3 日前からね予定して、
気温とかもね、
いやだってあれですよ、大きいのが起こるということは予想として国は出してますからね、
予想というのは、そういうのができますからね、
あ、今日起こるか明日起こるか分かんないけど、うん、30年とか
地震前だもう
とかで、
そうですかね、数分前からどうしようもないですからね、日頃のね備えが
あれしか無理ですからね、うん、で、まあ、起こらないことも多いし、うん、難しいですね、
そういうのが、起こってるということで、ね、よろしいですかね、他なんかこの異常気象とかで、
いやもう世界中のやっぱ山火事とかね、あの辺も
怖いですね、
もう気温、向こうはもっとスケールの違う温度ですからね、40度とか普通の何日も続く、
何日も続いて、なんか日本の
デスバレーは50度
と
かね、だから60時間ってことで、どういう内気
か、なんかフライパンで目玉焼きができるとか、なんかその話ですよね、確かに、
いや、どうでも本当にこちらもね、40度超える日々が、もうすぐ普通になるかもしれない、
でも日本って今、幸いにして、雷はいっぱい落ちてますけど、山火事まで行ってないですよね、
少ないですね、
まだね、少ないなというのはありがたいことですね、
そうですね、山火事あまり聞かないですね、うん、
聞かないですね、
まあ、小規模なのがね、あるのかもしれません、
そうそう、だからまだ救われて
ます、ね、海外みたいなことないですよね、
なんかえらい真面目な話やってきましたね、
でそれでそんなもんでいいんですかねっていう、他ありますか、なんかお気づきの点とか、
もう気象庁もよろしい
ですか、もういいです
もう終わり、
気象庁もないです、まあこういうようなことを踏まえるとですね、大災害起こってもね、起こりうるということで、うん、どうですか、各分野それぞれの自分の専門分野に引きつけてお話をっていう、
運先生とかだと結構あるんじゃないですか、
ありますね、結構、いや困るんですけどね、なんか
ネタが多いんじゃないですか、
いや台風もそうですしね、震災もそうですしね、そうなったら
どこが保証するんだとかいうのもね、
そう弁護士会でおそらくそういう相談の窓口設けるんですよ、で弁護士会のメーリングリストには国が出してるやつとかね、そういうの資料が出て一番早く情報が来ますね、あこんな制度ある、行政で言ったらこういう制度があるとかいうところを弁護士会は多分やりますね、だから震災の時もやって向こう行ってですね、まあそういうやったら無料相談だったり、あとホーテラスっていうところがあるんでですね、
行政からの依頼の
出てきます
ね、
だからそこの被災したところはホーテラス使えますと、普通はね視力要件があってそういう権利があるんだけどお金が払えなくて実現できへんっていうのは審査を受けて、まあホーテラスの基準があってですね、財産と収入の基準を満たしたら、まあ建て替え制度っていうのが使えると、まあ、あと終わってからね、終わってからか途中でも分割で払っていかなあかんのですが、今弁護士費を払えんっていう、一括で払えんっていうのを建て替えるって国の、制度があってですね、まあ、それを、まあ、利用できるっていうところなんですが、まあ、震災とかあった 時にはそういう相談を設けて、うん、しかもその制度を拡充するとかですね、うん、そういうので対応したりするっていうことですね、うん、まあ、それだけじゃなく、いや、その制度だけじゃなくて民事上どうなるのかと、うん、あの台風とかの風であって予想できない台風が来た時に、関東に来た時にね、なんかゴルフ場のあれ倒れたでしょ、
ありましたね、
あんな責任どうなるのっていう話だけど、いや、でもあんな台風来るとは思いませんでしたっていう話が通るのかどうか、
あれ結局どうなったんですか。
あれ結局ね、だからあのどうなったか知らないですけど、法律上で言うたら土地工作物責任ってやつですか。
あ、やっぱり建てた分、
うん、あの、うん、そうなんですよ。で、普通は逆に損害を受けた方が過失とか立証するんですけど、うん、あの設置保存の過失があったかどうかというところで、まあ、あの占有している人、まあ、その使っている人がまず一時的にはおるんですが、それなかったら所有者が責任を負わなあかんという話ですね。だから設置保存の瑕疵があったかどうかというところで、まあ、普通なんていうか、まあ、強い台風やったらその不可抗力で倒れてしまうとあるんだけど、例えばそれ弱ってるのに放置してたとかね、メンテナンスしてなかったとかだったらもう設置保存の瑕疵ということで責任認められるという話ですね。そうすると個別の判断になるので一概には言えないということですねっていうような話とかが出てきたりとかするとか、うん、だからあの瓦が飛んでですね事故したとかいう話になった時もこれも同じ話ですね。というようなところとか、まあ、その普段は使わないような知識をですね洗い直してやると、そしたら民法の対価の本を読んだりとかしてですね、うん、やっていったりとか、
ね、災害になったら本当にその辺の事例が多くなってきますわね、うん、その事故が、ね、
だからあの逆に言ったら、ね、そういう、例えば工場が潰れた、
うん、
そしたら従業員さんたちに休業手当払わなあかんのかとか、
う
ん、
そっちも出てきます
わ、ね、あの仕事がもうねそういう状態でできん時でも、うん、休業手当払わなあかんのか、
違う、切実な問題がね、
そっちもなかなか普通の本には書いてないような問題とか出てきて、これまた大変なんですが、うん、まあ、そういうのを、類似の事例を引っ張り出してきて、うん、こうちゃうかという話を、ね、言ったり、
ぶっちゃけ災害特例ですね、うん、ね、災害こそ災いあって弁護士さんは
いやいや、そう儲からない儲からない
儲からないですか、
まあ、儲かる時もあるけどまあでもそれはねボランティア的にね、まあ、やってる人
も多いです。そうなんですか、もうほとんど、ね、まあ、無償でやってらっしゃるんですか。
いや、あの弁護士会とか公的なところでね、でうちは無償ではやりませんけど、ね、
あ、そうですか
相談料きっちりもらって
やる。あ、でもね、まあ、やっぱり
だから弁護士会の担当になったらそれは弁護士会として負担してや
る、ということでね、あ、弁護士会としてね、はいはいはい、あ、そういうこともある、
公的な、
まあ、皆さんリスナーの方もちょっと覚えておかれていいと思いますね、
う
ん、
災害の無料相談とか電話相談とかですね、うん、まあ、有料であってもそういう法テラス使ってやるとか、はいはいはい、まあ、そういう制度があるのでっていうところですね、そんな担当するというようなことはあるかと思います
、ね、
はい、最近多いですだから、
うん、はい、それも大事なことですね、はい、何か、まあ、気象庁は言いませんか、
気象庁じゃなくて
、まあ、なんか目が合いましたから、なんか思ったら気象庁から
話
すから伊豆田先生の何か得意な
の、まあ、だって、ね、まあ、よくあるのは申告期限をね、あの伸ばしてくれるとか、
ああ
、申告期限ね、
特に今年の場合あのコロナウイルスの関係でね、
コロナのね、
それでも申告期限の延長というね、そちら今でも取られてるんですけど、やっぱり災害とかありますとその地域のね、うん、人についてはもうこう当分の間延長するみたいな、それで大体取られてるんで、
うんうんうん、
それ1週間2週間だけど、もう本当にこう日常の生活に戻ってからこう2ヶ月ぐらいとか3ヶ月以内に申告をね、うん、してくださいっていうのがまあ取られるんで、うん、まあ、そういう場合には当然ね申告どころじゃないので、うん、そこはまああの、まあ、国もね、まあ、そんな無茶なこと言わないと、あるのと、あとはあのやっぱり、ね、災害とかになりますとこう雑損控除とかね言いまして、こうあの確定申告によっては災害でね損失を受けた場合にはそれをこう所得から引いてね、まあ、税金の面でこう手当てしてくれるとか、まあ、そういうこともありますんで、
あとはね、例えばあの領収書とか流されたとかやったらどんなやってくれるとか、
いや、それもそうですし、それは多分そんな物があったかどうかもなかなか、うん、
いや、
そんなに言ってもね、
パソコンのデータ水使って飛んじゃったとかやったら、うん、
計り知れない損失ですよね。
でもそれぐらいのが来るかもしれんっていう時にね、まあそれは個別に、
ね、個別に当然あのある程度類推してあるね、それは当然あのないから一切でもあかんというわけじゃなくて、
うん、
あのただそう事務所でもやっぱ考えるんですけど、やっぱりね何かあったらあかんからこうね、こうデータをこう本当にインターネット上に保存してるとか、
クラウド
とかそういうのをやってるんですけど、やっぱりそれだけでええんかなっていうのをね、もう考えたりとかしますね、やっぱり。
そうだな、
そうね、まあ、歯科医院でも、ね、やっぱクラウドっていうのはカルテの保管に関して、そうそうそう、カルテが、まあ、要は水害とかで流されたりするともう見れなくなるので、はいはいはい、クラウドの方がいいんじゃないかっていう話があります、まあ、なかなか浸透はまだしてないかなってなります。
そうだから、その事務所のハザードマップとかでもやっぱりあのうちの事務所もちょっとこう
あかかってます、
ちょっとかかってるんですよね実は。
あそこが、あのあたり、そうですか、
やばいですよ。
だからそういうあのバックアップも
年をして
20年やってるけど、もうちょっとなんかほんま30にせなあかんのかなって、やっぱりこういう災害があるとね、やっぱちょっと思うとこありますよね、やっぱり。
なるほどですね、うん、
中島先生は、
まあ、地震ね、幸い大きいのはねこの辺り奈良県、まあ、受けてないのでうちも経験はないんですけど、やっぱり身元確認がね、うん、もしそういうことがあればどうしても歯科医師の出番っていうのが、カルテでこう歯のどこに詰め物をかぶせ物があるかっていうのはカルテにこう記録してあるので、だからそれと目の前の方がこの、 あのご遺体がこの患者さんなのかどうか、うん、でその患者さんが例えば来院されているのであれば確実にこの人はこの人でありませんっていうことは言えたりしますね。逆にこの人がこの人だっていうことは言えるんですけど、だからその辺は DNA の鑑定よりはまあ早いっていうことですね。ただ全くわからない人がそれで確認するのはすごく大変、うん、だからそれが特徴ですかね、あの歯科の、まあ、法歯学といいますかね、まあ、それを利用した身元確認というのは得意なところもあるし、 DNA 鑑定が得意なところもあるし、うん、まあ、うまく合わせてやってらっしゃると思うんですけど、う
ん、そんなもんだ。たまにあるんですか。
だからあの前 の、 あの東北の震災の時にはそういうのをたくさんされて、まあ、奈良県からも何人か先生応援で行かれたとか聞いてますけど、
そうでしたか。なるほどね。
やっぱ歯ってだから特徴があるんですね、人それぞれ
違うし、まあ、形も違いますけど、やっぱ治療痕っていうんですね、治療の形跡っていうので、やっぱ詰め物かぶせ物の1ってあの歯あの28本親指立てがありますからね、その組み合わせってすごくこう確率っていうか特異的なものになってくるので、あ、全く詰めてないと逆に分かりにくいっていうことですね。
健康な歯の方ほど
分かりにくい、逆にその治療を受けてない人が少なければ逆に分かりやすいかもしれないけど、ね、その辺がちょっとなんとも難しい
です、ね、難しいところですな、逆にそういうことですね。まあ、
お待たせしました。
いやいや、あの、まあ、ファイナンシャルプランの点から言いましたら、やっぱりあの備えあればというかね、やっぱりまあ保険というかね、うん、はいはい、やっぱり災害保険とか、まあ、地震保険もそうですけど、まあ、火災保険とか入ってらっしゃったら、やっぱり水害とかも絡んできますしね、うん、案外知らない方多いんですよね。火災保険でも火事だけが、ね、うんうんうん、保証してくれるかということですけど、
特約になるんですかね。
まあ、特約というかもうそれついてるという感じですね、うん、もう完全に。
あ、でも選べるのが多いんで
しょうか。まあ、ほとんどだから水害はいけるんだ感じ、
ね、火災保険には水害がついてる、
ね、ついてるという感じですね。
つけてないですよ。水害、ま
あ、水害はつけるというね、だから大概つけてくださいというか、もう、
うん、そうですか、
なんてると思いますね。
うちなんか高台やから大丈夫、
大丈夫言ってるんですか。あ、ほら、まああれですけど、まあ、だからまあとりあえずそう水害とかもね、やっぱり絡めるような保険にしっかりとかね、うん、やっぱり取得というのも一つやろうし、うん、それとかやっぱり保険をしっかり、どういう保険が保証して、あの、うん、自分の保険入ってる保険がどういう保証なのかというのを勉強されるのも一つですと、うん、いうことがね、やっぱり、まあ、備えあればということなんか大事なんかなとは思いますね、うん、まあ、それとか、まあ、あとは投資とかで逆のね、あの、何かやっぱりこうなると何がまあ一つ盛り上がるかというかね、どこがやっぱりお部屋が儲かるかなというようなものを投資という、いやらしい話か分かりませんけど、やっぱりそういう投資にはやっぱりあの資金を 提供することですからね、応援ということでの意味での、だからそういうのもちょっと違った意味の運用という意味でも見てもいかれかなと思いますけど、まあでもね、衣装起床はあんまり来てほしないことですけど、
ね、いやもうね、
一番、
いやもう、もう僕らからしたらもう異常なんで、もうその中にいると思った方が僕はいいかなと思ってますよ ね、
もうだんだんだんだんやっぱり、うん、体もやっぱ鍛えていくというか、
いや現代それは無理でしょ、
そ
は
無理、ね、
合わせてっていうのはそれは無理でしょ、僕もなんか、まあ、進化されるには
いや、やっぱり
全然お止めはしませんが、ま
あ、進化論でいかないしょうがないんですよ、やっぱり
それは難しいですよね。いや、あの、まとめようとしちゃったかもしれませんが、そうもちょっと賛同できなかったという、
暑いのはね、まだ切ればいいと思
います。暑いのはね、
もう見えないかなって。いや昔はね、クーラー贅沢やってたんですけど、もう今はクーラーつけないとダメですよみたいな話になっておりますね。さあ、バーは言うてましたが、
あっという間の時間でしたね。もう本当に
異常気象、ちょっとね、あの気象庁の話がね、
まあでも本当にたまに集まるのよろしいですね。
そう
ですね、皆さんまた
年末ですかね、
次年末ですね。
まあ皆さんまたね、毎週毎週聞いていただくことが一番ですね。はい、本当に皆さんありがとうございます。
はい、ではまた、はい、また。 一名私からです、
はい、まだよろしくお願いします、
お付き合いください。では、今後はありがとうございました。
ありがとうございました。すみません、失礼します。